はい、どうもこんにちは。おしゃれな彼氏に見合うように自分磨きに奮闘中の大学院生ゲイブロガー早期と、
20代で類線を発表している小じわせゲイブロガー東京田山圭です。このラジオは待って、
ゲイの中であんまりモテないとされている前髪系を貫くゲイブロガー2人がゲイに関するあれこれをゆるく話すラジオです。僕今空で言いましたからね。
さすが、今さゲイってことが出てこなくて、はい、なんかちょっと現代文っていう言葉が出てきちゃって、絶対違うよなと。
でも惜しいんだけどね。1個目の言葉合ってるわ。
そう。
で、
今日は、
そう。
お便りをね。
そう、お便りを読みます。公開収録をしてるんですけど。なので、ポッドキャストで聞いてる方は、ちょくちょく YouTube のコメントを拾うかもしれないんですけど。
はい。
っていう感じでやっていきます。
なんか面白いコメントがこの内容に関わってくるコメントがあったらちょっと面白いなっていうことで、
はい
はい、お待ちしておりますので、
はい、
じゃあ1個目ですね。
はい、
今日2通読むんですけど、1つ目がデブたかしさん、2つ目が、キコちゃんさんから読みます。
はい、
あとあれだ、
はい、
4月10日になんか YouTube の、
う
ちらがポッドキャストで前YouTube どうしていくかみたいな話をしてて、
そうね。
そのお便りは結構いただいたんですよね。10通ぐらい多分、もらってて、結構長文のとかもあって、なんか最初これ読み上げるのはしないっていう方向性だったんだけど、なんか、もったいないっていうかさ、
そう、せっかくね、いただいたし、すごく面白いお便りもいっぱいあったので、
みんな超真剣に考えてくださって、
そうそうそう。
読みたいということで、それをね、もう結構長時間になるかもしれないんですけど、読んでいくんで、よかったらね。
そう。それを4月10日に YouTube ライブでまたやると。
やるんで、来てください。
という予定です。はい。
はい。ということで、じゃあ1通目いきますか。
はい。
デブたかしさんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ読みます。ディアータラちゃん、ソウキくん、こんばんは、おじさんだろ。あ、デブたかしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、はい。
言ったっけ？ディアータラちゃん、ソウキくん、こんばんは、おじさんだよ。たけちゃん、タラちゃん、声お疲れ様でした。エピソードを聞いていて、こじらせてると思わなかった側の人間です。恋愛は個人的には全然してないんだけど、ここ数年で変化したことは、悔しさを感じるようになって人間に近づいたことかな。それまでは悔しさとか怒りとか感じることがみっともないことで表に出しちゃいけないと思ってたの。そういう意味では病んでたなぁ。たーちゃんとそうきくんはそういうのある？早く人間になりたい。あと、超高級コーヒーのリンクをツイートしといたからいつか飲んでみてね、そうきくん。どういうコーヒーが好み？自分はブラックならアメリカンで、濃いコーヒーならカフェオレが好きかな。じゃあねー。私は東京行けたらコラボしたいです。リモートでもいいけど、知っても難しいんだよねってことで、体調とか気をつけてね。フローム太った妖怪。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうデブたかしさんのお便りはいつも、このデブたかしさん節が効いてて。
効いてますね。
なんかそう、もらうたびに嬉しくなっちゃうんですけど。
ちなみに、デブたかしさんは、はい、うつみんっていうポッドキャストやってて、で、コラボっていう話、
ね。そういう話ですね。
そう、順番にじゃあちょっと話していきたいんですけど。まず、
はい、
僕の恋がですね、
うん、
終わったっていうのをポッドキャストで言ってて、
そうですね。
まあ、それに対してこじらせてるっていうか、思わなかったっていう人間なんですけど。
そうですかね。僕がこじらせてんだって思っちゃったんですけど。
でもたまにいるんだよね。こじらせてる。
何ですか？はい。
感じしないみたいな。普通じゃないって言ってくる人結構多くて。
あー。
僕、でもそれ聞いてみなかったんだよね。どこら辺がこじらせてると思う？そっちさんは。
なんか、すごいこう、ドタバタしてる感じというか。
いや、それさ。
あ、恋愛が来た、恋愛が来た。なんかしなきゃ、なんかしなきゃ、みたいな、この感じ。
なんかさ、僕さ、
はい、
こじらせてるっていうのと、紐手っていうのをさ、分けて考えるべきだなと、最近思ってて。
はい、なるほど。
そのさ、 まあ、N 君っていう人に声したんですけど、
うん、N 君ね。
N 君に対してはマジで本当に、すべて、あの、ひもてボードのオンパレードだったんですよ。
ああ、まあそうかも。
これ続編でね、あと1回ぐらい、ポッドキャスト配信しようと思ってるんだけど、
はい、
本当にね、もうありとあらゆるひもてボードをやって、
うん。
って感じだったんですけど、まあ、閉じらせてる部分に関してはなんかデミセクシャルだから、
ああ。
っていうので一応決着がついたんだよね。
そっかそっか。だからそういうあんまり恋愛感情を抱かないタイプ。抱きず。うん。
そう思う。
だから、
恋愛感情っていうか性的欲求がそこまでない。
ああ。
方かな。デミセクシャルは。
だから結局、そうか、ひもてだから、ん？ひもてだから？ひもてとこじらせは別。まあ、僕一緒に考えてたけど、でもなんか似たような要素ないのかなって思っちゃいますけどね。
でもさ、こじらせてるっていうのは、例えば分かりやすく言うと、
は
い、
うん、
東京タラレバ娘で言うとさ、
うん、
相手に対して結構厳しくなっちゃって、
ああ、そっちか。
まで行って、って感じ。
ああ、なるほど。機会がないから理想だけが高くなっちゃってみたいな。
そう。
なるほど。ああ、それは、確かに。
ってイメージある。でもあれ、コメント来てますね。うん、
はい、
ネイトさん、恋は盲目だよね。焦がれれば焦がれるほど。その通り。
その通りね。だから紐手をアクションばっかりしちゃうってことですよね。
あたたもたたさん、私はタラレバさんをこじらせてるって言って、こじらせてないイメージでしたが、今回の一件で本当にこじらせたんだと思います。
やっぱりそういう人もいますよね。僕はもう完全にこのあたたもたたさん側ですね。言うてそんなこじらせてないんじゃないかって思ってたんですけど、マジでこじらせてる、この人って。気づいちゃいました。
なんかさ、僕さ、その恋愛言った瞬間に、はい、めちゃめちゃさ、冷静さ書くじゃん。
うん。
なんかそれだよね。
そう。
考え方がマイナスすぎみたいな。
いや、まあ、わかるんだけどね、僕も。なんか。
うん。
経験あるし、そういう経験。でもなんだろうな、なんかそれを含めて楽しんでるのが恋、楽しんでる自分もいるんですよ。
そうね。
それが僕のなんか恋愛の楽しみなところがあって、なんか自分がこういつもじゃない状態に陥ってるのが、まあ非日常で面白いみたいなところがあって、なんかタラレバさんはでもそんな感じではないですよね。なんかあんま楽しんではないというか。
なんかさ、でも反省した今回で、本当に。なんかその、伸ばしてはいけないみたいな気持ちが強すぎて。
そうそうそう。
なんかもう、楽しまなきゃいけないのに、なんかそんなことより目的遂行みたいになっちゃったかな。
そうなんですよ。そう。なんか目的と手段の話よく出ますけど。
もともとさん、恋って楽しいかな、だって。
僕は楽しいですね。
さきくんってちなみに今、付き合うどんぐらいだっけ？
1年 ?9 ヶ月？
え、まだ楽しい？
楽しいっす。
楽しいんだ。
まあ、僕の今の相手の場合、すごいこう、新しい刺激が、会うたびにあるし、なんか、自分が成長できてる感じがあるし、
すごいね。
楽しいっすね。
高尚な恋愛してるよね、絶対。でね、まあ。
高尚な恋愛ってなんだろうって感じですけどね。
いや、僕とかさ、もう最後に恋したの18歳とかで、はい、なんかもう激闘忍者対戦、ナルト、激闘ナルト忍者対戦を二人でゲームキューブでやって、
はい。
もう、お互い必死になって、絶対勝ちたいから相手のコントローラー引っこ抜くみたいなさ、そういうなんかもう、しょうもない恋愛。
それ18歳ですよね。なるほどね。
なんか大人の高め合うみたいな恋愛したことないんだよね、だから。
高め合う、高め合うことを目的としているわけじゃないんですけど、
うん、
なんかお互いがお互いの持ってないところがあるので、なんかこう勝手に高め合ってるみたいな、
一番最高な状況じゃないですか、ふざけんねん。
ごめんなさいごめんなさい。まあなんかそういう感じですね。
無駄にしてはいけないって気持ちが強いと、常にその人のことを考えて日常生活に支障が、それなぁ、いや僕本当にだった、
それもわかります。
なんかもう本当に苦しかった恋愛感情がある。今さ、ね、超落ち着いてさ、なんかこんなに日常って快適なもんだったんだって思う。
恋愛のない日常が、
そう、楽しみがな、あの分散化されるんだけど、友達と飲み行くとか、はい、仕事を楽しむとか、
うん、
恋愛っても強すぎてさ、他のこと何もできなくなっちゃう。ネイトさん、幸せになりたいから怖くて間違えちゃいますよね。多分愛は汚いところも含めて愛っていうのは分かりたくないなみたいな。なんか同じよねと多くね。大丈夫みんな。
結構みんなタラヨさんに共感してる側なんですね。
嬉しいんだけど。頑張ろう。
まあでも確かに。いやなんか恋愛の仕方って、鉄則がないと思うし、学校でも教えてくれないし、なんだろう、みんなどうやって学んでるんだろうって思っちゃ
う、ね。だから本当にさ、みんなさ、こうズタボロになりながら、
はい、
もう満身創痍でさ、もう疲労困憊、はいはい、もう傷だらけで、
はい。
回んでくんだろうね。だって、最初からさ、うん、もう、王道ルートを駆け抜けるとか、そんなないと思うな。うん、
まあ確かにね。そうですね。
三上翔太さん、こんばんは。松本さん、アプリで会った人とご飯食べて、首都の、深夜の首都高をドライブしたんです。一目惚れしてしまった。今まさにタラガさんの気持ちがわかります。首都高ドライブは落ちるかもね。てか、うちらそういうさ、
うん、
なんだろう、デートっぽいデートしちゃうとさ、あんましたことないからさ、うん、すぐ落ちちゃうね。
わかる。
ね。
わかります。
デートっぽいデートとか、ちょっと紳士にされると、
うん、うん、そう。
すぐ、なんか僕あれ一番来る。あの電車でバイバイした後に消えるまで 見送ってくれる人。
ああ、いいですよねあれ。
二分の二コイン落ちてるこれで。
なるほどね。
あ、ハルオミ君、こじらせるほどの声をしてみたいといつも思います。こんなしたことないんだ。
こじらせるほどの声。あ、だから。そこまで強い恋じゃないから、そういう感情がないっていうことか。
うん、確かに、恋愛感情が薄い人って余裕しゃくしゃくなんだよ。話してて思う。なんか好きか、好きっちゃ好きだけどみたいな。なんか必死になんない、全く。
それ完全にエル君のこと言ってますよね。
いや、エル君は、本当に好きな人にはなるけど。
あ、そうなんですね。
まあ、そう、相手にもやるよね。ちょろめになって。ちょろめんなのよ。
それはちょろめんすぎる。
だからさ、ちょろいことやられたから、はい、ちょろいことやり返さないとダメだよ、これさ。
いや、そうすると被害者がどんどん増えていくだけだからね。
はい、でもさ、そうしないと恋始まんなくない？
うん、恋始まる。でも、タラレバさんの気持ちはそこにないんですよね。あるのか？
わかんない。え、ソキ君の場合はあるけど、ない時もあるし、はい、ある時も。ある時にやっちゃうみたいな話だったよね。
そうですね。
だからでも、ハルモミ君もさ、
ある時にやります。はい。
多分、誰かにやられて、自分もするようになるよね、ここから。
そうかな。
なるよ。でもさ、今までさ、その、こじらせるほどの恋してないってことは、する側なのかもね。最初からもしかすると。
こじらせる側ってこと？
あ
ざとくしちゃうってこと。あー、そうなんかな。
天性のあれがあるかもしれない。
僕と同じタイプ。
もともとさん、相手によく思われようとしたから、そこら辺見抜かれちゃったかなと感じてます。こいってなんでこんなに精神消耗するんだろう。それはマジでめっちゃ思う。
相手によく。
本当に
精神。そう、そう、なんかね、相手にそう、よく思われようとすると、え、こっちもちょっと、なんだろう。うん、それで、あ、なんかこいつちょろいなって思っちゃいますもん。
なんかやっぱ追いたいんだよね、うん、男だから。
そう、かな。なんか追われると冷めちゃいますね。はい。
いや、それって、なんかそう、だから好きになるスピードの違いだよね。
ああ。
多分そこが合ってないと、
うん、
同じタイミングでさ、
うん。
まあ、成立する場合もあるけど、
うん。
やっぱスピード大事だと思う。
確かにそうだね。スピードと深さみたいな。ね、月の深さみたいなね。
マイさん、タライゴくん、コウキくん、皆さん、こんばんは、こんばんは。
こんばんは。早期です。早期
さん。
そうですね。打ち間違いかもしれ
ません。はい、お便り進みたいんですけど。
そうですね。お便りちょっと進みましょう。
悔しさとか怒りとか感じることがみっともないことで表には出していけないと思ってた。そういう意味では病んでたな。そういうのありますかって。
ですね、感じること自体はみっともなくないと思ってます。なんか、それは、そういう自分なんだなって思って、なんか、例えば、なんだろう、自分より、すごい仕事ができる人がいたりとか、なんか、こう、嫉妬みたいな気持ちも湧きますけど、まあ、それが自分だし、まあ、悔しいって思ってる部分、なんか、ね、次頑張ろうって糧にもなるし、それはいいかなと思います。ただまあその感情をあんまり表に出すのは、なんか僕はあんまり好きじゃないというか、出されるのが好きじゃないから、控えるようにはしてますね。
鳥
山さんはどうですか？
でも結構さ、最近その逆に思ってて。
逆ですか？はい。
なんか、なんだろうな。で、僕もまず前提として、感じることはめっちゃいいことだと思ってて。なんかもうさ、それこそそれがないと、ドラマとかさ、芸術って生まれないじゃん。
またアート思考ですね。
そう、ドラマ、だってさ、そうじゃない？本とかもさ、
まあ、それはそう、それはそう。感情がないとね。
そう、だから感情豊かな方が、僕はすごいいいなと思ってるから、
うん、
なんか恋愛してみて、すごい感情が揺れ動いて、あ、よかったなと思った。うん、で、それ出すか出さないかって話は、
うん、
結構最近、なんかまあタイプによるんだろうな。すきくんでさ、顔に出やすいタイプって言ってたじゃん、自分のこと。
そうですね。
全く真逆で多分、デブ高橋さんと送って出さないタイプだったよね、はい、元が。
ああ、はいはいはい。
だから、出した方が、なんだろう、相手に伝わって、それがいい風になることが結構多いなと思ってて。
ああ、なるほどね。多分僕はもともと出ちゃうタイプだから出さない方向に行ってて、タレオさんとかは出ないタイプだから出す方向に行くと。
ちょうどいい塩梅が
多分。多分そうですね。それは両極端すぎては良くないので。
なんかもうそのさ、もうあれだよ、恋愛相談をしてね、N君のことで。なんかそれでなんかさ、N 君でいろんな本当にいいことがいっぱいあって。
はい。
なんか友達とめちゃくちゃ仲良くなったの。
それは普通に今まで友達だった人？
そうそう。恋愛相談とかして。
うん。
それでなんか打ち解けたし。なんか僕、焼き酒を初めてしてて。
してますね。なんかツイート見てると。あ、めちゃ酒飲んでるこの人みたいな。
僕さ、なんかさ、飲める体質になってて、はい、しかも。
あ、これまでそうでもだったんですか？
僕めっちゃ弱いと思ってたんだけど、普通に友達とワイン2本開けて、この前。
いや、それは飲みすぎですよ。
そう。なんか、普通に、居酒屋とか回ってるんですか、
まあ、なるほど。で、それで新しい自分の一面が、ね、見えるようになったと。
どんどん自分ってそういう部分出してった方が、 なんか人と打ち解けられるなと思って。
そうですね。まあ恋愛は良くも悪くもなんかすごい刺激になりますよね。
マジで。ほんと緊張する。片思いだった
から。それで、それでなんか自分変わろうとか変えようとかっていう、なんかすごい原動力になるので、それも含めて恋愛は楽しいですね。
マジでそれ、本当に。僕、やばいもん、今、超美意識高まってて。いろいろやってる。
はい。
はい、松本さん、今まさに品川で焼け酒して帰ってるところやの。
なるほどね。松本さんもいろいろあったのかな。
飲んで忘れよ。ワインいいよ、ワイン。意外に。大学の後輩のゲイ友に恋の相談してた、そのゲイ友と、え？モテてんじゃん。
まさかの逆だった。タラレバさんの仲間ではなかった。
うざ。お前、またまた、ふざけん
の。後輩のゲイ友、なるほどね。でも、これは確かに、難しいですよね。こっちが友達だと思ってて、告白されちゃうと、まあ、これからも友達って入れるといいですけど、ね、気まずくなるもんはなるし。
なるね。
まあ、のんけの男女の、なんか友達恋人みたいな、話でもありますけど。
まあ、なんだろうね。まあでも、好きになる分に関してはさ、普通にまあ、
まあでも、嬉しいは嬉しいですよね。
断れば
いいから。変なこと言われなければ、そう、ストーカーとかされなければさ、まあ、気持ちをね、受け取って。
確かに、ストーカーってリスクがあるのか。ダメな、それもう死ぬほどダメね。
いや、まあ、タラレオさんストーカーする側でしたもんね、前はね。
そう。でも僕、いいストーカーだから、本当、機械とか一切加えない。
バイト先まで行くけどね。
行ってないんだよ、行ってないよ。
行ってない。あれか、特定しただけか。
そう、不女子のエミちゃんに止められて、はい、行かないで済んだから、それはね、この前 LINE で俺言った。
あの時止めてくれてありがとうって。
こんばんは。
はい。
タラレモさん、スキンケア何されてるんですか？え、タラ
レ。僕。まさかの。どんなスキンケアしたらそんな青い肌になるんですか？
あ、そういうことね。皮肉？アイロン。素晴らしい。
絶対違うけどね。
スキンケア、僕ね、大学生の時に、死ぬほど肌汚かったの。
ああ、そうなんですね。
多分ストレスかわかんないけど、なっちゃって、で、いろいろ試してて、で、緑のね、クロロフィルってやつを試したの。
ああ、はい。
で、これ話したっけ？
なんか聞いた気がします。最初の方のポッドキャスト言いませんでした？
言ったかも。で、なんかさ、それ、葉緑素、クロロフィルっていう葉緑素をニキビに効くみたいなやつやったんだけど、はい、塗ってるうちに顔緑になってくるのね。はい、で、
はいはいはい。
で、赤と、ニキビの赤と緑で相反して白く最初なんだけど、なんか、感覚が狂ってってどんどん濃く塗っちゃって、でそれで大学行ってたら顔面緑っていう、はい、なんか顔緑ってあだ名ついて、っていう苦しい思いであって、しかもそれ、大学生は月1万使ったの。
え、すご。
そう。超大変で。
へぇ、それは、ああ、なるほど。緑の色素を塗り込むから赤いニキビが目立たなくなる？
てかね、めちゃカーゼとかで化粧水つけたりとか、超やり方があって。でちょっと良くなったんだけど、結局ね、アマゾンでね、めっちゃ人気の、肌どうしたら綺麗になるかっていう本読んで、水洗顔。
おぉ。洗剤使わないんですか？洗剤というか、洗顔料。
石鹸使うんですけど、石鹸も優しいものにして、で、油分を落としすぎると逆に乾燥するから、
はいはいはい。
1日1回にしてて、イエロー石鹸っていう洗顔使ってる。
なるほどね。
化粧水とか一切つきません。
ああ、なるほど。だからそこまでの洗浄力がないものを使ってるから。
本読んだ方がいい。
いらない。へえ。
化粧水って科学的根拠ないから。
あ、マジっすか。僕バチバチに使ってますけど。
マジだから。
マジっすか。
ちょっとみんな調べて。
僕もちょっと調べてみます。はい。
で、
あ、お便りをちょっと進めましょうか。
はい。
いいですかね。高級コーヒーのリンクツイート。そう、僕がコーヒー好きっていう話をしたら、送ってくれたんですけど、なんか一杯11万円するコーヒーだそうですね。
初任給で。
うん、初任給全部使う勢いだな、これ。生活費と。いやー。いやー、まあ、一生飲まないでしょうね。
一生飲めないコーヒーのリンクを送ってもらいました。
あの、まあ、11万円、なんかスパチャでいただけたら、飲んでいこうかなと思います。
50% ぐらい取られるから、YouTube に、
は
い。
あ、そっかそっか。
うん。
てか、さすがにそこまでもらうと、僕のなんかこう、税金のうんぬんたんがあって、副業になっちゃうので、まずいんですよね。
20万超えると
やばいですね。
うん。まあ、経費っていう、はい、まあ、いい。
あ、そっかそっか。はい。
で、コラボっていうことなんですけど、
はい、コラボはね、ね、
うちらね、あんまりやる予定ないんですよね。
そうですね。現状ないです。なんか、だからまあ、なんか、あれですね、一緒にご飯でも行けたら、コラボ収まったらね。
あれいいね。
ね。仙台なんですよね、確か。
岩手じゃなかったっけ？
あ、岩手か。岩手。うん、そう。
ね、
だから、まあ、あの、東京行った時、お声掛けください。
ぜひぜひ。
はい。
はい。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
高橋さん。
次行きますか。
次行きます。ポン。キコちゃんさんですね。
はい。ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。ちょっと読みますね。ね、こんばんは。YouTube のチャンネル登録者数1500人突破おめでとうございます。お便りするのは2回目です。私は、既婚、子供なし。アラフィフ女です。10年ほど前に隣のおばあさんに子供がいないなんて家族としておかしいと言われてから家族の話になったら先に子供がいないことを話すようになりました。同性婚の反対の理由に子供ができないからというのを聞いたことがあります。異性と結婚しても子供ができなければ私の存在価値はないということですかね。問題に入ります。話してもらいたいなと思う内容があったので連絡させていただきました。すでに話をされていたり、扱いづらい内容であればすみません。1個目。経緯や場合の方は HIV の性病になりやすいと聞いたことがありますが、気をつけていることありますか？ 2 個目。ゲイのカップルは別れる確率が高いと聞いたことがありますが、どう思われますか？ 3 個目。LGBTQ に一括りにされることをどう思っていますか？他のセクシャリティの方に会われることはそうないと思いますが。1つ目。ゲイの友達が欲しいというノンケ女性がいるようですがどう思われますか？本当に友達になりたくて言ってるのかな？5個目。ゲイがバイになる可能性あるのかなと思うんですがどう思われますか？またそういう方はご存知ですか？6個目。パートナーシップ制度は社会的保障としては弱いと思いますが利用したいと思われますか？ちょっと硬い内容ですいません。スキンケアどうしてるのぐらいが良かったですかね？お二人とも、伏線回収してるのは、お二人とも、心身ともに無理だけはしないでください。ほぼ母親目線です。それではまた。ありがとうございます。
ありがとうございます。とりあえず、そう、たくさん質問いただいてるんですけど、1個、LGBTQ 一括りにされること、について、まずはピックアップして話そうかなと思います。
ですね。まあ、他のやつ、ちょっと、今後、ポッドキャストとかで、ネタにさせていきます、うん、マジで。
はい。
うん。パートナーシップだけは、もう、YouTube でやってるので。
そうですね、YouTube で。
すごいいいですよね。うん、全部、やれそう、はい。
本当に、そう。アラフィフ女性、既婚の方から
の。確かに。ありがたい。
まあ、これまでになかったら、また視聴者そうですもんね。
一応なんかお便り1つ目は僕の恋愛に対してくださってて、それは今度、あの続編の時に読ませていただきます。
はい。
で、ちょっとさ、ここ、ちょっと話したくない、うん、あの、子供がいなかったら、存在価値がない。
ここね。まあ、なんかすごいお隣さんですね。
別にないよね。
そんなこと言う。 そう。まあ、10年前。うん。でも10年前でも2011年でしょ？そんな世の中だったっけ？
まあでもそんな感じだったんじゃない？10年前って。
うーん、そうだったかな。
うん、
まあ今でも言う人 いるでしょうけどね、人によってもね。
コンプラとかがさ、
うん、
そんなに浸透してなかった時代な気がする。
まあまあそうかもしれない。
でもこれさ、僕一回ブログ書いたことあって、
はい。
テリングっていうサイトで、
うん、
不妊治療してる女性が、
はい、
不妊治療をやめた瞬間に、まあ2年ぐらいしてて、やめた瞬間に子供を授かったっていう記事を読んで、はい、なんかこう、ゲイとこうシンクロする部分があるなっていう記事を書いた人があります。
なんか読んだ気がします。言われてみれば。
どうなんですか？その存在価値ないんですか？子供を産めないと。
そんなことはないでしょ。だって税金納めてるし。国の貢献、まあ、まあ、わかりやすく言うとね、あの、感情を、まあ、排して言うと税金納めてるし、ちゃんと働いてるしね。
ですよ。なんかまあ、僕的に思うのが、なんかその、それこそ感情を排して言うと、なんか、ゲイの兄弟の女性は多産で、生物学的にも、まあ意味があるみたいな説を唱える人とかもいたり、
あ、そうなんですね。
してるらしくて、で、まああと、なんか僕個人の考えと、なんか社会的にどう考えるかっていうのを分けてちょっとさ考えたんですけど、なんか僕の場合は、なんかそもそもさ、自分は社会のために生きてないなと思ってて、
ああ、そうかも。
でもこれはなんか、世の中に貢献しないから、ちょっとあれかもしれないですけど、なんか別に自分の人生をどう楽しく生きるかっていうことしか考えてなくて、で、それ僕、なんかさ、結構日頃からさ、疑問だったのが、この地球上にさ、無法地帯の場所ってないじゃん。
ないっすね。
全部がさ、国でさ、ルールがあるじゃん。なんか僕、それがおかしいと思ってて、なんか、一個ぐらい、もう完全に無法地帯の大陸を作って、なんかそこで暮らしたい人は、暮らすっていう場所があってもいいと思うんだよね。
なるほどね。
なんかじゃないとさ、欲求満たさない人とかいるじゃん。
どんな欲求ですか？
例えばさ、まあ、そこに行く人はもう何されてもいい、何してもいいっていう前提で行くっていう場所だけど、そうするとなんだろうな。いや、なんかそういう人を、そういう人がさ、地球上どこにも行く場所がないっていう状況はなんか、
あ、まあまあ確かに、その、国家というものに従わなきゃいけない。その従わない権利がないというか。
そう。
まあまあ確かにそうかもしれない。
なんかそこに行き着くなって思った、自分個人としては。
ほう。
あともう一個は、
なるほどね。
育児っていうものをさ、なんか、ポッドキャストの、子供欲しいかみたいな回で話したけど、なんかコミュニティで育児をするっていうのが多分昔当たり前だと思ってて、その、まあそこに関してさ、血縁関係が必要かと、別に養子縁組でもいいじゃんっていう考え方もあって、なんか子供を社会で育てていくっていう考え方だと、なんか別に不要な人っていないじゃん。税金を納めて、それが教育に使われてとか、養子縁組で自分が引き取って育てるっていう。だから夫婦っていう概念で今育てってなってるけど、それって結局家族で育てるってことになって、で、もっと広くすると、こう、市区市町村で 育っていくってなって、うん、まあ国で育っていくってことになると思うから、
うん。
なんか、こう視野を、こう引いていくと、
そうですね。
結局みんな必要だよねってなる気がする。
と思います。だからまあ、自分の家庭にいなくても、まあ、間接的に子育てに、貢献してるわけだしね。
うん。携わることはできるし、した方が良さそうだよね。うん、
そうですね。
じゃあ LGBT に一括りされる。いきます
ね。うん。これね、僕的には、まあなんか確かに、特に T が、なんか結構違うんですよね、性質として。うん。まあこれよく言われてる話だけど、LGB と T って全然性質が違うものなんですけど、まあなんか、まあ一緒くたにされてしまう。うん。まあでも別に僕はいいんじゃないかなって思いますけどね。この過渡期というか、うん、この過渡期において、まあ、なんかこの一色単が適切じゃないなと思う場面もありますけど、
うん、
まあ、とりあえず現状、なんかそういう、なんか今っぽい横文字アルファベットで、こう、なんか新しい概念として、こう、社会に、こう、なんだろう、広まっていく段階で、まあ、なんか分かりやすい言葉でいいかなって思っちゃいましたけどね。
まあ確かに。一回、うん、LGBTQ って言葉のおかげで、
うん。
良くなってる感はあるからね。
うん。
だよね。
あと、そこの、なんか LGBT っていう、そこのつながり、その中でのつながりが結構強固になってる感じがしますね。なんだろう。まあ、まだ、その過渡期だから、こう、なんだろう。マイノリティ同士集まって、こう、なんかやってった方が絶対効率がいいと思うんで。その中で、T、LGB と T って結構性質は違うもんだけど、まあ、一緒になって、活動していくっていうのは、まあ、いいことなのかなと思いますね。
確かに。結束力が生まれるっていう面ですね。
そうですね。
うん、僕はね、個人としては特にマジで何とも思ってないかな。うん、で、なんか、僕は結構 LGBTQ っていうのはノンケも含まれると思ってて。
はい。
うん、なんかだから LGBTQ っていう言葉は、なんかさ、今は必要だけど、徐々になくなっていくと思ってるし、
うん。
なんかそのさ、自分はストレートの男性だとか、ストレートの女性だって思って、ストレートのゲイだって、うん、うちらもね、ストレートじゃないか、それは。思ってるんだけど、
うん、
なんかさ、この前も自分がさ、デミセクシャル気味の傾向があるって知ったときに、
うん、
なんかさ、僕のノンケの友達と、ノンケの女子の友達ってすごい仲いいんだけど、その二人とも、なんか、共通点が多分デミセクシャルっぽい部分だったんだよね。
ああ、そうなんですね。
それを最近気づいたんだけど、だから、LGBTQ って、すごく自分とは関係ないことって思ってる人多いと思うんだけど、
うん。
絶対どっかしらでみんな関係してるって思う。
ああ、だからそのセクシャリティっていうのは、
うん。
まあ、みんなそれぞれあるもの、シスヘテロの人も、まあ、関係があるもんだから、
うん、
そういうセクシャリティに関心、うん、なんていうんだろう。まあ、一言ではないよっていう話ですね。
そう、なんかさ、今ってさ、LGBTQ って言葉は9対1みたいなイメージだと思うんだけど、
うん、うん、うん、その、マジョリティとマイノリティの比がってことですね。うん、
実は、それ蓋開けてみると、本当にシスヘテロで、うんめちゃめちゃ純度 99% のストレート男性とかっていう方が、むしろ9対1の1に入ると思う。
なるほどね。
って最近すごい思う。僕自身も、ゲイだと思ってたけど、なんかそれだけじゃないってさ。なんかやっぱ、
そうね。
前提条件ですごく、自分の脳も固定化されてた。マイノリティなのに。
ああ、自分は ゲイだ、それで終わりだったけど、うん、もうちょっといろいろ考えてくると、デミセクシャルなんじゃないかみたいな。
うん。マジョリティの人はもっとそれが強いわけじゃん。
まあそうですね。
うん。多分自分の中で自分ってこうだって固定概念がめちゃめちゃ強くあると思うから、
うん。
なんか、それがなくなったらね、面白い世の中になりそうだな
と思う。確かに、そうなるともっとこう、まあ理解が広まるところもあるし、なんだろうね。うん。グラデーションのセクシャリティの中で、まあ自分がどこにいるのかっていう。
うん。
いうことを理解するのが大事ですね。
ねえ、築城忍者さん、なるほど。どちらの意見もわかります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
築城忍者さんのお便りも、
はい。
ポッドキャストで、
はい。
読ませていただくんで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、スキンケアはさっき話したね。
そうですね。そうですね。僕は普通に、普通にというかまあ、よくある洗顔、化粧水、乳液やってますけどね。うん。
メーカー。
最近、イプサっていうのを使ってます。
で、なんか聞いたことある気がする。
資生堂が出してるんですけど、まあ、結構、いいっていう風に評判で、まあ、ちょっと使ってみようかなって思ってる。そうですね。朝結構サボっちゃう時もあるんですけど。
うん。
まあ、基本朝晩やってます。
僕あんだけ熱弁したけどさ、僕肌汚いんだよね。
汚いんじゃん、結局。やっぱダメですよ。化粧水に勇気いりますよ。
ちゃうねん、いるんやねん。
あー、まあ、それは仕方ない。
いや、マジで、マジで。
親も、そうなんですね。
親はわかんないけど、お姉ちゃんとかそうだし、
あ、
なんかもうね、ホルモンがそもそも少ないっぽい。なんでもめっちゃ
少ない。まあ、そうですよね。僕の彼氏は何してもニキビできない人なんですよね。
いや、いるよねー、そういう人。
そうっす。僕、何してもニキビできちゃうんですよね。まあ、たまにですけど。
いや、ソキ君なんて何もんだよ。何よ、そんなの。そんなんで悩んでほしくないよ、マジで。
まあまあまあ。やっぱニキビが、まあ、そんなめっちゃ多い方ではないですけど、はい。
ひどすぎて、大学生の時に、人と目合わせらんなかったの。
はぁ。
なんかもう結構心を蝕まれてた。
大学生なんですね。なんか結構、中学生、高校生とかで、結構思春期ニキビっていうんですっけ、うん。そういうので、本当に学校行けなくなる人とか、いるっていうのは、聞いたことありますけど、
大学1年の秋はね、人生最高で、うん、その時の写真あるんだけど、
はい、
普通に皮膚病だよって友達に言われる。
ああ、まあそう、まあニキビは病気なんで、
うん、
まあ病院に行くのがいいですね。うん。
でもね、
病院に行くといい薬出してもらいます。
あれ
多分、ダメなんですか？僕、はい。
ステロイドとか、ダメなんよ、は
い。ダメなんですか？即効性があるけど、みたいな、
は
い。
そう。なんか肌ってさ、
うん。
バリア機能壊しちゃダメなんだよね。
うんうんうん。
角質とかって本当はあった方がいいらしくって。
あ、そうなんですね。
でもまあ、肌は結構、宗教観、まあ、宗教みたいなもんでさ、なんか信じるも信じないも本当、ね、
うん、
宗教戦争起こっちゃうんで、
うん、
本当にね、何を信じるか自分で決めないといけないんですけど、
うん、
僕はなんかもう科学的なあれを見るのが手っ取り早いと思ってるんで、
うん、
悩んでる人たちはちょっと、ね、本とか、論文とか読んでください。
はい。
ということでね。
ということでね。
突発的に公開収録やってたんですけど。
はい、いやー、ね、難しいですね。
なんかさ、ソキ君生配信のやつさ、恥ずかしがってるよ。
はい。 いや、生配信で恥ずかしがってるし、
うん、
今日初めて新居で収録で、どこまで声張っていいかがわかんなくて、
うん、
それも、なんか、こう、手加減してますね。
うん、なんか、囚われてきた宇宙人みたいになってるもん、今。
まあ、もうちょっとね、慣れると思うので、4月10日もね。
ですね。
やるのでね。うん。
なんで、ちょっとまた、あ、そう、4月10日に、YouTube のコメント、どうしたらいいかっていうのを結構いただいたので、それを、10通ぐらいかな、お便りいただいてて、それをね、
うん、
読み上げたいと思ってるんで、
はい、
よかったら、4月10日、
うん、
この配信してください。
お願いします。まあ、ということで、じゃあ、いつものエンディングのやつを言って終わりますか。
ですね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
前髪系ゲイブロガーの BL のエリアでは質問お便りを募集しております。Twitter は、@maegaigay。
ちょっと待ってくださいね。maegay。はい、分かんなくなっちゃった。
あの
でも M が1個ないんですよね、トラレバさんね。
そう、
うん、
M 忘れちゃう。
MAEGAMIGAY。
はい、でハッシュタグ
かすみさんスパチャ。
あっ、かすみさん、ご意見ありがとう。
ありがとうございます。
最後の最後に。
ありがとうございます。
でお便りフォームと、
はい。
ハッシュタグありますので、よかったらお願いします。
はい。待って、小遊
さん、2年前、まだ高校生ですごくしんどかった時に、さきさんのブログを見て、すごく楽になりました。本当にね、ジョン、
ポッドキャストが
すご
く、
すごい、ソイッシュ、おめでとう。
やった。
小遊さん、よかった、
ね。ありがとうございます。ありがとうございます。
素晴らしい。
そうね、ブログも今更新しなくなっちゃったんですけど、割と、こう、影響、いい影響を受けてくれる人が何人かいて、すごく嬉しく思ってます。ありがとうございます。
素晴らしいですね、残っていく。
いや、本当に。
そうですね。これからも残していきたいですね。
そうですね、レンタルサーバー代がちょっと痛いんですけど、払い続けていこうかなと思ってます。
これ、YouTube の収益が徐々に上がってきて
るんで。あ、そうですね。徐々に上がってきてるんで、それでね。はい。
ありがとうございます。三上翔太さんもありがとうございます。
はい、
じゃあ皆さん、今宵も良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。
ありがとうございました。
ありがとうございました。